舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。観光振興課坂井谷翔太さん、そして NPO 法人駅舎とともにいつまでも原宗義さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日はねお二人にテーマといたしまして、この松の尾寺駅、駅舎が誕生して100周年を迎えましたというね、その記念のお話をお伺いしたいなというふうに思うんですけれども、まずはこの松の尾寺駅について教えていただけますでしょうか。
はい、松の尾寺駅は舞鶴市の吉坂地区にある JR 小浜線の駅です。JR 小浜線は大正4年に敦賀駅の方から着工しまして、うん、大正11年の12月20日に最後若狭高浜駅から今の東舞鶴駅までの間が、うん、開通しまして、これで全線開業開通しまして、うん、今年の12月20日で100周年を迎えます。で、まあ、同時にその松の尾寺駅舎の方も、うん、まあ、開業しましたので、まあ、小浜線全線開通100周年でもあり、うん、松の尾寺駅の誕生100周年でもある年です。うん、で、今のその木造の駅舎っていうのがもう当時の姿を残すそのまま木造の平屋建ての駅舎なんですけど、現在はその駅舎としては使用されてませんで、舞鶴市松の尾寺駅前観光交流施設っていう、まあ、観光交流施設として舞鶴市が管理してます。
はい、
で中にはお茶のルル亭さんが入っていたりとか、うんうん、まあ、待合室として座って待っていただけるような場所があるんですけど、管理としてはまあ市がしとるんですけど、実際はその今日一緒に来ていただいてる原さん含め NPO 法人駅舎とともにいつまでもの皆さんが指定管理として毎日管理をしていただいてます。
う
ん、
はい、
すごいただまあ古い建物で日本遺産の構成文化財であったりとか国の登録有形文化財にも指定されている、まあ、貴重な駅舎の建物です。
はい、ありがとうございます。はい、ということで今ね坂井谷さんから松の尾寺駅についてご紹介をいただきました。12月20日にこのね、開通したということで大正11年のなので間もなく100周年を迎えると、はい、
そうです
いうことなんですね。
はい、
そしてこの松の尾寺駅のこの駅舎っていうのはもう当時のまま今も残っているということなんですね。はいはい、そんなレトロな空間で、はい、ファンの方もねたくさんいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、実際にその指定管理をなさっている原さんにもお話をお伺いしたいと思います。
はい、
まずこの法人について教えていただけますか。
はい、私たち駅舎とともにいつまでもっていう、NPO 法人は、駅の利用が多い地元住民や舞鶴工業高等専門学校の関係者とかによと一緒に旧駅舎管理のために設立された NPO となっています。
はい、
舞鶴市の観光交流施設となった今の松の寺駅舎の管理のために周辺の清掃と美化活動、うん、あとはイベント活動等を行っております。はい、大正ロマンを感じさせる古き良き松の寺駅舎を後世に残すべく、うん、細々と管理しております。今までもこれからも微力ながら守っていきたいと思っておりますので、うん、ご賛同いただける方個人様または企業様がおられましたらお力添えご支援ご協力をお願いしたいと思います。また一緒に活動をしていただける方がおられたら大歓迎いたしますので、うん、ぜひともご連絡の方をよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。原さんご自身もそしたら地元住民の方でいらっしゃるんですか。
そうです、駅舎の近所に住んでます。
はい、じゃあもう生まれた時からずっとあったわけなんですね。
そうですね、学生の頃から通勤通学通勤に使わせてもらってます。はい、
やっぱり思い入れも人一倍というところですよね。
そうですね、はい、
ね、そして今もね舞鶴工業高等専門学校の皆さんが使っていらっしゃったりという中なんですけれども、やっぱりどうしてもこのね今舞鶴は車社会ということで利用の方も減ってしまっているのも、まあ、 現状としてあるということで、この古き良き松の寺の駅舎を後世にも残すべく、これからもねこの皆さんが守っていかれるということなんですけれども、やっぱこういう方がいらっしゃる、愛されてる駅なんだなっていうのが本当に感じますし、やっぱその思いに共感される方いらっしゃいましたら、ぜひぜひメンバーになっていただけたらなというふうに思います。これご近所に住んでなくても大丈夫なんですか？
そうですね、舞鶴市民じゃなくても結構です。そうですね、松野で歴史をみんなで守っていこうっていう志のある方なら大歓迎です、はい、よろしくお願いします、
はい、もしそういう方がいらっしゃいましたら、どちらに連絡したらよろしいでしょうか？
ですね、 NPO 法人駅舎とともにいつまでもの中にある事務局の方が、090-3928-0432、原まで、はい、一応事務局やらせてもらっておりますので、はい、そこへ連絡いただければと思います、
はい、ありがとうございます、ね、ぜひ、一緒に守っていきたいという方いらっしゃいましたらお電話いただきたいと思います。それではここで、そして、今ちょっと手元にチラシをいただいてるんですけれども、 JR 西日本さんから感謝状を授与されたというふうに載ってるんですけれども、
はい、昨年のことなんですけれども駅舎をよくここまで守っていただきましたということで、JR 西日本さんの結構偉いさんが金沢の方から来ていただいて賞状をもらいました。
すごい、はい、それは飾ってあるんですか？
そうです、駅舎の中に飾ってあります。
すごい、じゃあぜひねそちらもご覧いただきたら、
そうですね、
ご覧いただきたいなと思います。ありがとうございます、はい、それではここで1曲お届けいたします。まずはね曲紹介をお願いできますでしょうか？
はい、1曲目お世話になるのがシカゴプードルさんの、舞鶴で毎夕方鳴っている、マイホームタウン舞鶴っていうのをよろしくお願いします。
舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから、午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由加がお届けしております。金曜日のななこちゃったラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は観光振興課坂井谷さん、 NPO 法人駅舎とともにいつまでもの原さんにお話をお伺いしております。はい、ということでね、この100年を迎えますこの松の小寺駅について本日はお話をお伺いしてますけれども、この100周年を記念して取り組まれたことがあるということでご紹介いただけますでしょうか？
はい、今年度は100周年記念ということで、いつもよりたくさんの取り組みをしてまいりました、
はい、
でいつもは舞鶴市さんと連携してやってるんですけども、今回は小浜線嶺南地方、福井県の嶺南地方の小浜線サポーターズクラブさんとかとも、協力させてもらっていろんな取り組みができたわけです、
はい、
その中で、取り組みとしましては春秋の大掃除、あとアンケート調査、あと白く幼稚園の発表会なんかも今年からしていただきました。あとは、鉄道祭りとか、若狭高浜と青野号の協力イベントみたいなところにも参加させていただいています、でテレビ取材とか今年は新聞取材とか、でこのラジオ出演とかで、NPO を、発信することができて大変喜んでおります。
はい、ありがとうございます。ということでね、今年は100周年ということで様々な取り組みを行われたということなんですけれども、ちなみにこのアンケートはどんなことを聞かれたんですか？
アンケートは、駅舎の利用客さんに、何をしに、駅舎へ訪ねてもらいましたかっていうような利用頻度とかを、舞鶴市さんとのコラボで、やってます。はい、
やっぱその駅自体を見にっていう方もいらっしゃるんですか？
それはたくさんいらっしゃいますけれども、基本的には その舞鶴市の駅舎が舞鶴市の観光センターになっていることで、うん、その観光センターがどれほど活用されているかっていうところが一番基本になってます。
はい、はい、そして幼稚園の発表会にも使われたということで、なんか音楽とかされたんですかね。
そうですね、あの年少さんでしたかね、うん、集まってくださいまして、で30分ぐらいかかったかかからんかぐらいなんですけども、その親御さんがたくさん100人ぐらい来てたかな、一瞬わっと来てわっと散るような感じでしたけども、すごいいい天気で、大変喜んでおられましたね。はい、
ね、発表会の舞台としては異例というか、ね、あの通常とは違った雰囲気の中で子どもたちも発表だったので、すごく思い出残るんじゃないですかね。
そうですね、あの幼稚園の先生方も100周年ということをご存知やったみたいで、最後は横断幕まで出してくれて、あの写真、記念写真を撮っていただきました。
ああ、もうそれは最高の写真が撮れましたね。はいはい、そして鉄道祭りについてはね、私もラジオでも、はい、お伝えさせていただいてましたけども、これもすごい大盛況だったと聞いております。
そうですね、うん、はい
ね、そしてコラボ企画などなど、ありましたけれどもね、もちろんこの100周年って一つの節目ですけれども、これで終わりではなくって、今後もずっと共にということですよね。
そうですね、あの、はい、まだまだ駅舎としては大事に使っていかないいけなくなるのもありますので、うん、はい、地域の人とか高専生とかと一緒にやってます、うん、で今年になってその、駅舎時代が100歳ということなんで、イルミネーションでお祝いしようということ で、ね、高先生が手伝ってくれて、うん、この12月1日から駅舎を飾ってあります、はい、また見に来てください。
私もこの間見に行きました。
ありがとうございます
、ね、あのキラキラとイルミネーションで、ね、お化粧されて、とってもあの、あ、冬だなという感じ。なんか冬になると私ちょっと憂鬱というか、なんか日が短いじゃないですか。でちょっとなんか寒いし憂鬱な気分になりがちなんですけれども、ああいうね明かりを見るとこう本当にこう気持ちもほっと明るくなりますよね。でそれもこの地域の学生さんたちがデザインと制作を手掛けられているっていうのもまた素晴らしいなと思いました。こちらはどんなデザインかリスナーさんにもご紹介いただけますか。
はい、きっかけとしてはあの NPO を、構成してます我々のメンバーが、以前から掃除とかの時に生垣を列車の形に実は選定してたみたいで、それをこの間初めて聞いたんで、それじゃあここにこう列車をイメージするようななんかできないかっていうことで高専生たちと協議しまして、あったらそのイルミネーションをするのがいいんじゃないかということで、
そういうきっかけだったんですね。
それであのテーマとしては銀河鉄道39っていうテーマで列車が空へ飛んでいくみたいな、走っていくっていうのでしましょうかっていうことで話がまとまりまして、でそれで作っていただきました。
はい、素晴らしいですね。そしてその電池もソーラー電池を使用されているというふうに聞きました。
そうなんですよ、あのそのスイッチを入れに行ったり切りに行ったりするのが大変面倒というか、申し訳ないんですけれどもね、そういう手間を省くためにソーラー電池を使って、でそれの電池を貯めたやつで光らしてるんで、あの天気の悪い日とか雪が降ったりするとついてない日もあるかもしれません
なるほど、
はい、その辺は大変失礼なんですけれども、そういうふうに思っていただいて見に来ていただけるとありがたいです。
はい、ありがとうございます。なので昼間の天気の具合によってその明かりのね、この発し具合だったり持続具合だったりがまちまちということで、それも一つの魅力だなというふうに感じます。
そうですね、ありがとうございます。
はい、ぜひね、あのこの駅舎とともにいつまでもの皆さんの熱い思い、そして地元の学生さんとのこのコラボレーションということで、地域の皆さんもねぜひご覧いただきたいなというふうに思います。それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、本日は駅舎とともにいつまでも、そして、観光振興課のお二人からお話をお伺いしてまいりましたけれども、この100年続く駅舎を守っていくということで、松の寺駅について今日はたっぷりとお話をお伺いしているわけなんですけれども、先ほどねこのイルミネーションも、始まりましたということなんですが、いつまでなさっているんでしょうか。
来年の1月の15日まで行っております。はい、
はい、 毎日、日没後に点灯ということですね。はい、ぜひご覧ください。そして、今日はですね、なんと素敵なプレゼント、あ、の前にですかね、こっちですね、失礼いたしました。いけばな展が、松の寺駅の誕生100周年を記念して開催されるということですね。
はい、今年はあの100周年事業をするにあたって、一番良い日といえる12月の20日を駅舎の誕生日祝いに合わせて、いけばな展と先ほど申しましたイルミネーションを行います。いけばな展については12月の16日の金曜日と17日土曜日、時間は朝午前10時から夕方の4時30分までとなっています。内容はいけばなの佐賀五流舞鶴支所の先生方の作品を松の寺駅舎内のカフェルル亭さんのご協力をいただき、お店の中と待合室を使って展示させていただきます。
はい、ということでね、このいけばなですね、2日間にわたって展示が行われます。この100周年をお祝いして、ね、花を添えていただくという感じですよね。12月16日金曜日と17日土曜日の2日間となっております。時間は午前10時から午後4時までとなっております。
4時30分、
失礼いたしました、はい、4時30分までとなっております。こちら待合室のみならずルルテさんの方まで飾られているということで、ぜひお茶も楽しみながらお花も楽しんでいただけたらというふうに思います。はい、でそこで、100周年記念商品の限定販売も行われるということなんですかね。
そうですね、うん、あのルルテさんにちょっと無理を言って、その100周年用の記念パックを作っていただいたんです。でそれを、まあ、NPO が販売させてもらうということで、ルルテさんのお店の中にはその商品はないので、ぜひともうちで買っていただいたらと思います。
じゃあこのオリジナルパッケージのお茶が2日間限定で出るということなんですかね。
そうですね。
おお、すごい。はい、そういったね、記念パッケージのお茶も限定販売があるということですね。そして100周年記念グッズの、プレゼントもあるということですね。
はい、松野寺駅の駅舎を版画にした OB さんが版画を作られたんですけれども、うん、それの、まあ、コピーなんですけれども、版画を先着毎日2日間ですけども、うん、5枚ずつ10名の方にプレゼントします。それともう一つは松の寺の駅の駅舎表っていう、松の寺って書いてある玄関にある、
うん、うんうん、ありますね、
ありますね、 あれのストラップを新たに作ったんです。それを毎日限定で、3枚ずつ合計6枚を無料で配布するということなんで、早くから見てもらうとプレゼントがもらえます。
すごい、これもうファンにはたまらないじゃないですか、この版画にしてもストラップにしても。であれ実際にその松の寺駅に飾ってあるものの縮小版っていう
イメージなんですかね。あ、そうです、はい、そのままです、同じ字文字で。
すごい、はい、もうそれはね、もうファンにとっては宝物になるかと思いますので、ぜひもうお早めに足を運んでいただいて、もう並ぶぐらいの勢いでね、朝一から、はい、行っていただけたらと思います。12月16日金曜日と17日土曜日となっております。朝10時からの、スタートなので、ちょっと早めに行って、ぜひねこのプレゼントをご希望の方は早めに、行かれるといいかなというふうに思います。そして16時30分までなので、その頃にはもう薄暗いので、もしかしたらイルミネーションもつくかつかないかぐらいの時間帯ですかね。まあ、ちょっとほっこりしていただきながら、最後イルミネーションもねご覧いただいて、素敵な一日を過ごしていただけたらなというふうに思います。はい、そして、最後にリスナーの皆さんに、はい、今日はプレゼントをご提供いただいております。
はい、
はい、こちらめちゃくちゃかっこいいシールなんですけれども、どういったものなんでしょうか。
一つは、うん、新幹線ですね、
うん、
日本国内走ってる新幹線のいろいろシール、キラキラシールと、あとはもう一つはオバマ線を今まで走っていた、蒸気機関車とか、うん、急行若さとか、うん、まあ、現在走ってる電車とかをシールにしたものです。
はい、
もう一つはあの100周年っていう、それはあの、まあ、シールなんですけど、うん、JR の小浜線開業100周年っていう、うん、現在その100周年行事をするにあたって使ってもいいっていうロゴです。ロゴのシールになってますから、どこにでもペタペタ貼ってください。
いやこれもかっこいいですよ。お子さんはもちろんですけれども、大人がもらっても嬉しいと思います。はい、これをなんと豪華3点セット、
3点セットで、はい、
はい、おなんと10名の方に、はい、ご提供いただきましてありがとうございます。これそしたらまた、後ほどねこの応募方法をお伝えするとしまして、ぜひぜひメモの用意をしてお聞きいただきたいなというふうに思います。この写真もまた FM 舞鶴の SNS でアップしようかなというふうに思いますので、よかったらご覧いただきましてふるってご応募いただきたいと思います。はい、ということでね、本当にこの駅舎とともにいつまでもさん、この松野寺駅愛をすごく伝わってきましたけれども、本当にそういう思いを次世代にも受け継いでほしいということで、今回このイルミネーションも地元の、舞鶴工業専門高等専門学校の学生の皆さんとのコラボレーションでしたけれども、今後もそんな風に、民間、民学連携の企画っていうのは今後もされていかれる予定ですか？
そうですね、うん、できるだけ高専生と一緒に話し合いをしながら何ができるかっていうのもあるんですけども、今後続けていって、それ駅舎が元気になれば良いかなと思うんで続けていく予定です。はい、
はい、今後ともこの舞鶴市もそうですけれども、いろんなその民間だったり学生さんだったりとか、いろんなもう皆さんでこう協力をして、いつまでもこのね松野寺駅だったりこの100年続く駅舎、この日本遺産の継承のためにも今後とも守っていただきたいなというふうに思います。本日は貴重なお話をありがとうございました。本日のゲストは観光振興課坂井谷翔太さん、 NPO 法人駅舎とともにいつまでもの原宗義さんでした。どうもありがとうございました。
ね、どうぞ、はい、最後なんですけれども、うん、花博とか、うん、イルミネーションを見に来られる方はできれば小浜線、 JR 小浜線に乗って来ていただけると、うん、
本当ですね、
大変助かります。よろしくお願いします。
はい、確かにもうぜひぜひこの、ね、鉄道ご利用の上お越しください。はい、ありがとうございました。最後にリクエストもう一曲いただいておりますが、ご紹介いただけますでしょうか？
はい、先ほど言いましたイルミネーションの時の、題名にイメージに使っている銀河鉄道39の曲を五大悟さんでよろしくお願いしたいと思います。